おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
貝沼博さん、イーストプレッシャーですね。初めての福島学。福島にある問題、起こった問題、そして今ある問題を科学という非常に冷静な目で数値化して見てみようという、福島学。福島の問題をもう一回という、これなかなかね、読み応えがありました。後半の方、やっぱりさすがに硬くなっていくんですが、ちょっとした脱線話でありますが、第三次産業でも福島の回復力を早く、2013年、これ JR のキャンペーンが功を奏したんですな。これも私乗ったもんね。このキャッチコピーが良かったんで JR うまいこと言いました。2013年、JR のキャッチコピー、行こう、東北へ。これは俺乗って福島行ったな。
はい。
東北でお金を使うことはいいことなのだという。震災花見に続いてこの年震災観光、これはこの風評を逆手にとって、なんと大震災から2年後でございますが 84.5% まで回復してる、
はい、
もう今すっかり回復しておりますからね。この手の明るいっていうのは人を引きつけるんですな。正直に申しまして、今なお福島第一原発苦戦が続いている。でも相馬双葉地区で相馬のいちご狩りから仙台村の岩名釣り、渓流釣りですな。私は好きな。これ、再開しておりますからね。これ、ぜひまたチャンスがありましたら、来年の春イチゴ。私は本当岩名釣り行きて。
はい。
岩名釣り、本当に行こうかな、来年。本当に。真剣に考えてます、私。それから、これはもう、とっくに回復しておりますけど、いわきのスパリゾート。常磐ハワイアンセンター。
毎年行ってます、私。
あ、本当に
子供と一緒に。
もうこれはもう早速回復しております。
はい。はい、
ただし、その、この一点ですよね。やっぱり、修学旅行と家族連れ、外国人観光客などは、ちょっとまだ例年の半分らしいんですな。かなり偉いね。
はい。
家族で行ってんのは。
いや、もう楽しませてもらってます。
ねえ。はい、これぜひ応援してあげてくださいね。
はい。
この修学旅行家族連れが少ないのはもう間違いなく子供を守れの叫びが効きすぎて、ストッパーにまだなってるんですよ、メディアの皆さん。流した情報をその後考えてくださいね。
はい。
まだストッパーが効いてるんですよ、いわき。あれほど安全なのに。メディアばっかり責めないで自分の我が足元も見てみたいと思いますが、こう、ほんとそう思いますな、これ。私、本当燃えてるんですけど、タレントが原発の作業員の方とか、技術者の人に話を聞かせてもらえるというような気候番組の企画は通らないのかな。いや、県内にね、中に入るのは難しいかもしれませんが、
はい、
せめて拠点の J ビレッジ、ここを行かせていろいろ、積極的に番組で、公開バラエティショーみたいなの作業員の方々に楽しんでもらえると嬉しいな。でも、新聞社の人が入ってんだから。
そうですね。
不謹慎でもいいから。なんで私あえてこんなこと言うかと言いますとですね。やっぱりね、効果あるんですよ。これは NHK の最大の功績だと思いますけども、大河ドラマで八重の桜やった。
はい。
やっぱりね、会津の観光地の復興率、復旧率って、すっごい早いんです。それと、今違う曲出てますが、綾瀬はるかっていう女優さん、その後もずーっと関わり持ってるでしょ、会津地方に、うん。いい女優さんですな、この女優さんは、
はい。
つくづく感心します。で、この子はもう、力みの何にもない子でね、物おじしない物を知らない子なんですよね。そこが明るくていいんですよね。
はい。
で、この、綾瀬はるか城から聞いたし、ローカルニュースで見たんですが、この子ね、会津祭りにまだ参加してるみたいです。
ああ、個人的にですか？
個人的に。
そう。
もう番宣も離れていいのに、で、会津祭りって言って、白虎隊の格好して、こう、少年たちが練り歩くようなお祭りが、会津戦争の無念を晴らすようなパレードがあるんだけど、
はい、
そこに招かれると、綾瀬はるかは、山本、八重の格好してくれって、なんで言われるんだって。
はい、
まあ、こいついいやつだから、ちゃんと、その山本八重、八重の桜のあの主役の会津城攻防戦の格好をして、スペンサー銃を持って出汁に乗るんだって。
と
かな泣けんだよ。 もう綾瀬はるかが出しに乗っかって町に出た瞬間、ばあ様方が手を合わせて、八重様っていうの、これが泣けるんだよな。いいよな。
はい。
芸能人ってのは本当に役に立たない生き物だとは思いますけども、なんかね、こういう事例を見るとね、やることあるぞと。
はい。
私、ポソッと言っておきますが、貝沼先生のこの本を読んで、私もちょっとね、来年旅物で、
はい。
福島行ってみたいな、と、ちょっとこっそり企画をね、テレビ局の人に伝えようかな、と、うずうずしておりますので、はい、そのうち発表しますんでね。はい、さあ、この収章、この一冊に関しまして、著者は、実に聞きにくい話題をも、我々に向かって、発表してくれます。何が聞きにくいのか。はい。皆さんのお腹の中に今浮かんだ言葉です。明日ですな。この続き。